皆さんこんばんは。そしてお疲れ様です。あやです。このチャンネルでは16回イメコン診断を受けた私が中学校教員を退職しイメージコンサルタントとなって、まずは16回の診断を振り返りながらスタイリング服選びについて落とし込んでいく、そんな放送をしています。今日もよろしくお願いします。さて16回のイメコン診断ももう最後となるのですが、最後カラーになるんですけどね、その前に骨格と顔タイプをどのように落とし込んだか少し話を今日はしておきたいと思っています。まず骨格なんですが、昨年の夏に自分型骨格診断の資格を取りました。腕や手の感じがナチュラルなんですが、基本はストレートベースとなってきます。特に気をつけてるのはサイズ感と素材感かなと思います。サイズ感はやっぱりピチピチしてしまうと、こうなんか体の分厚さが拾われてしまうような気がするので、気持ち余裕があるサイズ感を選ぶようにしています。素材も柔らかすぎたりルーズでラフな感じになるとやっぱりなんか調和が取れてないような気がするので、なるべく張り感のあるもの、クタクタしすぎてないものを選ぶようにしています。あとそうだ、重心、切り替え位置も気をつけるようにしていて、やっぱりウエストよりもかなり上に切り替え位置を持ってくると、例えばトップスとボトムスの切り替えとかベルトの位置とかね、そういうのが上になりすぎてしまうと、やっぱりこう上半身の厚みで圧迫感が出るのがあるので気をつけるようにしたりとか、あとはやっぱり首詰まりもちょっと気をつけてますね。なるべくこうアクセサリーとか使ってでも V ネックを作ったりとか、まあデコルテを綺麗に見せるようにしたりとか、やっぱりストレートをベースにしてかなりスタイリングをしているような印象です。で顔タイプも最初アクティブキュートって言われて、その後しばらくフレッシュの時期が続いて、で一昨年の秋かな、顔タイプの新資格を取ったんですよ。最初に私顔タイプの資格を取りました。ね、顔タイプが一番大好きだったし、分かりやすいなって感じてたので。で、自分で計測してみたら、キュートなんですよね。っていうのは、アクティブキュートからフレッシュに転向した時に、目がそんなに大きくないでしょうって言われたので、アクティブキュートにはなれないな。でもそんなにかっこいいシャープな印象っていうのも自分の中ではちょっと計測しててよくわからなかったので、最終的に自分はキュートで着地したという感じですね。で、正直、このキュートの結果っていうのが、私としては全然腑に落ちなくて、私、もともとアクシーズファムっていうブランドが好きで、かなり曲線、可愛らしい感じ。今だとかなりロリータ要素も入ってるかなっていうテイストのブランドなんですけど、それがすごく大好きで、子供を産む前はそれを着てたことが多かったんですね。でも、なんか出産して子供生まれてなんか違うなって徐々になってきて、で、これハマらない理由があって、髪型をかなり、シャープ、ハンサム、かっこいい印象にしてたんですね。ショートヘアで、ボーイッシュみたいな感じの髪型にしてたんですよ。それは、なんか男の子のママだからっていうイメージがすごく先行して、そういう髪型にしたんですね。でも、依然として気持ちは可愛いものが着たいっていうのが根底に多分あったんですよ。だから、シークレットハニーのワンピースとか、なんか頭はすごいかっこいいのに、首から下がすごい可愛いテイストとかやってて、もう後で写真見ると、もう本当にちぐはぐっていう感じで非常に残念な仕上がりになってるんですけど、で、小柄ブランドと出会った時にも、結構その曲線可愛らしい系のテイストのブランドを、こう着たくて手を出した時もあったんですけど、やっぱり全然似合ってなくて、で、あ、私って可愛いもの似合わないんだなーって思ってたんですよ。で、本当は可愛いもの着たいって気持ちもあったし、その髪型がかっこいい風になっちゃっててちぐはぐになってるっていうのを自分で全然気づかなかったんですね。だからフレッシュって言われてたので、まあどっちかというとそっからこう子供顔の直線かっこいいよりの、まあクールカジュアルとかを目指していて、で色もビビッドで強い感じ、シャープでかっこいい印象で服をね仕上げてたっていう時期があったんです。でもなんかそれも次第になんか色が眩しいなとか、かっこよすぎてなんか違うんじゃないかっていう思う時期があったんですね。で、そんな感じでテイスト迷子が続いていた状態で、2年前の2月だったかな、 今のインスタグラムのアイコンの写真の撮影会に行ったんです。イメコンの方が主催していて、で、ヘアメイクさん、お手伝いさん、イメコンの方で、カメラマンさんがいらしてて、アイコンの撮影をしたんです。で、そしたら、ヘアメイクの方が、私の髪の毛を巻いてくださったんですよね。かなりこう、曲線っぽい雰囲気の髪型にしてくださったんですよ。で、もう鏡見たらすごくびっくりで、なんかすごい似合ってたし、なんか赤ちゃんみたいで可愛いねって言われて、あ、私って顔タイプキュートだったんだっていう風に、その時初めて気づかされたんですね。だから、こう髪型がキュートじゃないのに服キュート着てて不調和みたいになってて、そう、髪型で自分はずれてた、髪型のせいで私は可愛い、曲線は似合わないって思い込んでたんですね。なんか思い込みに思い込みが重なってて、すごい複雑だなと思って、だって、男の子のママとしてっていう雰囲気を自分なりに持ちたくて、髪の毛をシャープで、こうかっこいい感じにしてたんですよ。でも、心の奥底、その子供を産む前のフラットな個人の私の状態では、可愛い雰囲気が好きだったんですよね。だから産後も可愛い雰囲気にトライしてるんですよ。なんかそこら辺の気持ちのちぐはぐっていうのが、かなりすり合わせをしないといけなかったし、自分の本音ってなかなか見えないんですよね。なのでそこからは、パーマをかけるようにして、自分の着たかった曲線、可愛らしい雰囲気のものも、取り入れられるようになってきて、すごく嬉しかったんですね。で、少し前、何ヶ月か前に、顔タイプのコラージュ会に行ったら、実子先生に、あなたアクティブキュートかしら、みたいなことを言われたんですよ。で、そう。で、また、実子先生の内面の本のセミナーで、先月お会いした時に、ちょっと聞いたら、まあ、目の印象強いもんね、って言われて、あ、なんか、大きさだけじゃないのかな、アクティブキュートって、っていう感覚がしたんですよ。でもこれ、キュートを通ってアクティブキュートってまた言われないと、多分ずっと私はクールカジュアルみたいなことをしてたのかなと思っていて、なんで、今私の感覚で言うと、まあ、強めなキュート、まあ、悪キューバリバリっていうわけじゃなくて、なんかキュートの要素を、まあ、ベースにしつつ、ちょっと色とか小物でちょっとアクセントを入れるっていうのが自分の中でしっくりくるかなっていうふうに思ってます。なんか上下全部可愛い可愛いにしちゃうのもちょっと違う気がして、まあ年齢的なところもあるし、なんで大人っぽさと、まあ可愛い、ちょっと少女感、乙女感って言ったらいいのかな、を少しミックスした感じが一番気持ちよく自分の中で着地するかなというところです。まあよくね、強めフレッシュなんて言い方もするので、まあそうなのかなと思うんですけど、なんか私の中の感覚だと、まあ強めキュートみたいなのが、しっくりくるかな。自分のその表現の感覚としては。結構こう、可愛い、もう大事にしたいっていう風に思ったりしてます。だからね、今回カラーの話じゃなくて顔タイプの話だったんですけど、キュートって言われて、違うみたいになるのって、そういう私の髪型だったような、なんか心のどこかで、こうあるべきみたいな、自分の本来望んでない形で何かフィルターをかけてしまってる可能性があるかなと思うんです。私の場合、本来のキュートとか悪キューに、まあ、着地してったんですけど、まあ、それで気持ち的にキュートとかがしっくり来ないんだったら、どういう要素で入れてあげたら、なんか自分の気持ちもしっくりきて、自分の好みとうまく調和するかなとか、いうふうに考えればいいかなと思ってて、やっぱり自分の好きとかなりたいをしっかり考察して、そこを大事にしながら、まあ似合うと、なんかこうバランスを見ながら掛け合わせしていくっていう感覚が大事なのかなと思います。ということで、16回のカラーの最後の話をする前に、今日は、骨格は、まあ、ストレートベースでしっくりきてるよっていう話と、あと顔タイプが紆余曲折いろいろあったけれども、まあ、強めキュート、強めフレッシュで、なんかこう、外見と内面が調和したかなっていう話を少ししていきました。 さあ、次回最後の16回目の診断です、いよいよ。初めてね、診断を受けて話を聞いてる最中に、泣くというね、そんなことも起きました。初めての診断での涙です。ね、いよいよ16回ラストになりますので、最後まで聞いていただけると嬉しいです。では今日もご視聴ありがとうございました。